地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは単純方針、帯状方針です。講師として草津立東医師会理事で、小松委員、院長、小松宗先生に来ていただきました。小松先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは、単純方針、帯状方針です。小松先生、方針ということは、皮膚の湿疹のようなものなのでしょうか。まずそのあたりからお聞かせいただけますでしょうか。
わかりました。中島さんはこれまでにヘルペスという言葉を耳にしたことがありますか。
ヘルペスという名称は聞いたことがあります。
ヘルペスという名称は、実は紀元前から皮膚症状の記述があるといいます。ギリシャ語でハウという言葉に由来しているそうで、発疹がハウように広がっていくため名付けられたということです。現在ヘルペスは小さい水泡が集まった急性の炎症性皮膚疾患で、皮膚が赤くなって水ぶくれのようになった状態を示し、方針を形成する代表的な疾患として本日のテーマである単純方針または帯状方針があります。
単純方針と帯状方針はどう違うんでしょうか。
簡単に言うと、原因となるウイルスが異なります。単純方針は単純ヘルペスウイルス、帯状方針は水痘帯状方針ウイルスがそれぞれ発症に関わっています。
はい。
単純方針と帯状方針はどちらも方針の形態を示し、名称が似ていますが別の疾患です。ただどちらもヘルペスウイルスが原因で、ウイルスの性質も似ています。
なるほどね。ではまず単純方針について、その種類や特徴、症状などを詳しく教えてください。
わかりました。単純ヘルペスウイルスは1型と2型の2つのタイプに分類されます。
はい。
ウイルスに初めて感染すると、1型は顔面、特に口や唇のあたりに再発し、2型は下半身、特に性器に再発を繰り返します。
最初はどのようにして感染するんでしょうか。皮膚の方針から直接人にうつることはあるんでしょうか。お風呂やプールなどでうつりますでしょうか。
単純ヘルペスウイルスは主に接触感染します。
はい。
1型は水ぶくれやただれた皮膚などの病変部や唾液などとの接触、またはウイルスに汚染された手指や器具などから感染します。
はい。
ですからプールやお風呂で接触があると感染する恐れがあります。2型は主として性行為で感染し、性の乱れや経口避妊薬の使用でコンドームを使用しなくなったことから、成人の初感染が増加しています。初感染はウイルスに対して免疫を持っていないために、高熱などの全身症状を伴いひどい症状になることがありますが、多くの場合初感染の時は無症状であると言われています。
単純方針ができやすい部位というのはあるんでしょうか。
このウイルスは体のどこにでも感染します。
はい。
部位別に口唇ヘルペス、顔面ヘルペス、角膜ヘルペス、性器ヘルペス、ヘルペス性脳炎などと呼ばれています。口唇ヘルペスが最も多く、次いで性器ヘルペス、顔面ヘルペスが多く見られます。
再発はどのようにして起こるんでしょうか。
単純ヘルペスウイルスは初感染後に体内に住み着き、発熱、紫外線、性交、歯科治療などの刺激やストレスや悪性腫瘍合併などで免疫力が低下したときに、体内に住み着いていたウイルスが増殖して発症します。
はい。
再発はすでにウイルスに対して免疫ができているので、一般的に軽症で済みます。
単純方針での診断法というのはどういった方法でされるんでしょうか。
臨床症状で判断できますが、
はい、
他の皮膚疾患との鑑別が必要となる場合があります。検査法には血液検査で抗体を測定する方法と、病変幹部の一部を採取して病理検査やウイルス抗原検査をすることがあります。血清学的検査は初感染の場合のみ有効ですが、再発の場合は抗体価の変動は必ずしも見られるわけではありません。
薬で治療すればウイルスを駆除できるんでしょうか。それとも再発といいますか、何度でもかかるものなんでしょうか。
現在発売されている抗ウイルス薬はウイルスの増加を抑えるだけで体内に入り込んだウイルスを取り除くことはできません、
はい、
特に性器ヘルペスでは再発を繰り返すことが多いため予防的に薬を服用することがあります。
はい、わかりました。続いて帯状疱疹についてです。帯状疱疹も単純疱疹と同じように初回感染するんでしょうか。
水痘帯状疱疹ウイルスの初感染は水疱瘡になりますが、この時に主に皮膚に出た発疹から神経を伝わって体内にウイルスが住み着くと言われています、
はい、
体内に住み着いたウイルスが何らかの誘因で増殖して発症するのが帯状疱疹です、うん、誘因として加齢、ストレス、過労や悪性腫瘍の合併を含めて免疫機能の低下、手術や放射線照射などが挙げられます、
はい、
ウイルスが再活性化されると体内で増殖し知覚神経を通って表皮に達し、赤いブツブツや水ぶくれが神経の走行に沿って帯状に出現します、
はい、
他の人から感染して帯状疱疹になるわけではありません。
わかりました。帯状疱疹の症状について教えてください。
はい、片側の神経分布領域に一致して痛みあるいはかゆみが数日から1週間程度続き、やがて赤いブツブツが出現します。まもなく赤いブツブツに水ぶくれが多発します。6日から8日で破れてただれた状態になります。約2週間でかさぶたになり、約3週間で治癒します。
帯状疱疹のできやすい部位はどこなんでしょうか。
知覚神経のある体のどこでも発症します。特に十二対ある胸髄神経の領域である体幹部に多く見られますが、顔の三叉神経領域も後発部位です。
帯状疱疹の合併症には何があるんでしょうか。
顔の帯状疱疹の場合、顔面神経や三叉神経という大事な神経を侵して麻痺や味覚障害、内耳障害を伴う場合があります、
はい、
顔面神経麻痺になると顔が引きつったりこわばったりします。内耳障害を起こすと難聴を合併することがあります。目の疾患として角膜炎や網膜炎を発症し視力低下を起こすことがあります。また耳周囲に帯状疱疹が発症した場合、髄膜炎にも注意が必要です。髄膜炎から脳炎になると高熱、嘔吐、意識障害などが起こり、治療が遅れると死に至ることもあります。仙骨部や外陰部領域の帯状疱疹では膀胱直腸障害という排尿排便の障害が起こる場合があります。重症な場合は早期に入院し抗ウイルス薬やステロイドの全身投与が必要です。
発症しやすい人はどのような人なんでしょうか。
帯状疱疹は免疫力、特に水痘帯状疱疹ウイルスに対する特異的免疫が低下すると発症する疾患で、誰でもかかりうる疾患です、
はい、
特に免疫力が低下するエイズ、白血病、悪性リンパ腫などの患者がかかりやすく、老人もかかりやすいといえます、うん、90歳以上の半分は罹患するという報告もあります。統計的には20歳代と50歳代にピークが見られ、季節的には連休後、お盆後、12月の暮れなど疲労が重なる時期に多い傾向があります。
帯状疱疹はどのようにして診断するんでしょうか。
帯状疱疹は特徴的な皮膚症状のため臨床症状で一般的に診断できますが、
はい、
確定診断には血清抗体検査を行います。また発疹部分の組織を採取して病理検査やウイルス抗原検査をすることがあります。
どのような治療を行うんでしょうか。単純疱疹と帯状疱疹では治療方法は異なるんでしょうか。
軽症の場合、抗ヘルペスウイルス薬の塗り薬を用いますが、原則的には抗ヘルペスウイルス薬の内服が基本です、
はい、
初感染や中等症の場合には抗ヘルペスウイルス薬の内服を行います。単純疱疹と帯状疱疹で使用する薬は同じですが、投与量と投与日数に違いがあります、
はい、
単純疱疹では内服5日以内、帯状疱疹では内服7日以内となります、
うん、
重症例や免疫不全者では抗ヘルペスウイルスの点滴注射を行います。
帯状疱疹は再発しますか。
帯状疱疹は通常一生に一度ですが、一度症状の出た人の約 4% で再発すると言われます。
入院が必要となるような帯状疱疹はどんな状態なんでしょうか。
病変が広範囲で発疹が多発し、個々の発疹が大きい場合、または痛みが強い場合や帯状疱疹の合併症が見られた場合などです、
はい、
頭痛や吐き気がする場合や高熱が出た場合なども 点滴治療や入院が必要です。
神経痛が出ると聞いたことがありますが、どのような治療なんでしょうか。何か後遺症のようなものはあるんでしょうか。
帯状疱疹の出現している時の急性期の痛みについては、軽度なものから夜も眠れないほど強いものまで様々です。
はい、
各種消炎鎮痛剤を使用しますが、痛みが強い場合は神経ブロックを行います。一部の症例では皮疹中後も痛みが残り、数年にわたって痛みが続く場合があり、これを帯状疱疹後神経痛と言っています。帯状疱疹後神経痛の発症率は 3% 程度で、60歳以上の高齢者に多く見られます。初期重症なものほど痛みが残存しやすいため、初期の抗ウイルス薬投与が重要です。
予防接種などで予防は可能なんでしょうか。
高齢者に水痘ワクチンを接種すると、免疫、特に細胞性免疫が増強されるという研究結果が出ています。
はい、
海外でも同様の研究結果が報告されています。その結果、高齢者に水痘ワクチンを接種し、帯状疱疹の発症と症状が半分程度になることが明らかにされました。
はい、
日本でも厚生労働省は水痘ワクチンの効果効能に50歳以上の帯状疱疹の予防の追加を承認しました。大人のワクチン接種は全額自費になります。効果は10年程度とされています。
最後になりますが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
単純疱疹と帯状疱疹は似て非なる皮膚疾患です。どちらにしても治療が必要であり、自分で何とかせず痛みや水ぶくれに気づいた時点で病院を受診してください。
はい、わかりました。小松先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会理事で小松委員長の小松壮先生にお話を伺いました。